お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師トマル・マイさんがお届けするオーストラリアで食べる。前回はリスナーの質問とともに過去のエピソードを振り返りました。マイさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
メルボルン、だいぶ秋らしくなりました。とはいえ、なんか最高気温まだ30度くらいあるんですけど、シドニーいかがですか？
30度近くもあるんですね。じゃあシドニーよりも暖かいかと思います。
暑いですね。今日も多分27度くらいあるので、まだね、花粉症もあるんですけれども、なんか花粉症で暑いのか、ぼーっとしているのか、なんか暑さでぼーっとしているのかわかんないですけど、まあ今ちょっと2週間の秋休みをちょっと子供と過ごして、なんかぼーっとしているのかっていう感じですね。
そうですね。こちらもスクールホリデーが始まったので、ちょっといつものバタバタが落ち着いて、お弁当作りもなく、
あ、本当です。
作り楽しんでます。はい。
それはいいですね。そう、ちょっとね、今ユミさんから話してたんですけど、今日からですね、皆さん、オーストラリア在住のママには特に嬉しい話じゃないかと思うんですけれども、お弁当のちょっとおかず特集をしていこうかなと思ってます。はい。冷凍してちょっとね、作り置きできちゃうっていうところをポイントに今日は紹介したいと思うんですけど、これユミさんにとっても嬉しい回ですかね。
もう私個人的にもこういうの待ってたんですけど。
本当ですか。
リスナーの、はい、リスナーの方からもこのお弁当に関する質問を多くいただいていたので、
はい、はい、
今日はまゆさんにその質問に答えていただきながら、
はい、
実際にまゆさんが作られるお弁当のおかずのレシピを紹介していただけたらなと思ってます。
了解しました。なんか結構そうなんですよ、 お弁当のおかずって結構ね、もう日本ではたくさんありますけど、今日本で聞かれてる方、ちょっと多分驚かれる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、オーストラリアはまあまず基本は給食っていうのはないんですよね。でもう早い時期で言うともう幼稚園、そしてまあ遅い時期で言うと高校生、そのずーっとやっぱランチ持参で、で一応ランチオーダーっていうのもあるんですけれども、本当にね、ちょっと高いんですよ。サンドイッチ、ブラウニー、なんかジュースっていう3点セットで16ドルっていう、まあ日本円でいくとまあだいたい1600円ぐらいの世界なので、なんか我が家実はランチオーダーは本当年にスペシャルな時だけっていう感じなんですけど、ユミさんランチオーダーってシドニーどんな感じですか？
そうですね。高いのは変わらないですね。で、私もできるだけ作るようにはしてるんですけど、その子供が朝練で早かったり、私がラジオの放送があって早い時は、どうしてもっていう時はランチオーダーしてます。
あれですよね。なんか、なるべくこう、お弁当を持たせたい気持ちもありつつ、なんかこんだけ毎日毎日になると本当に献立が大変で、
で本当ですね。
私結構オージーママあるあるかわからないんですけれども、結構ねベジマイトサンド冷凍しちゃうんですって、週末に。で朝もうチンとかするわけでもなく自然解凍で持たせるっていうお友達がね、何人かいるんですよね。
私の周りのオージーママもそうです。なんか毎日ベジマイトサンドイッチって思うんですけど、そう、誰もその疑問持たずになんか毎日それを持たせてるみたいです。
まあちょっと今日はですね、まあ、もちろんベジマイトサンドの方もありだと思うんですけれども、できるだけ楽にね、ちょっとお弁当を作りたいなと思っていまして、うん、で、実は私が本当にもうなんか、だんだん結構、どうやったら楽できるかっていうことを普段考えすぎてがゆえに、週末にこう大量に結構やっぱ作って、そのままこうお弁当を冷凍しちゃったりですとか、あとやっぱり夕飯をお弁当にできるっていうおかずをもう作るようにしてます。朝お弁当のためだけに何かを作るっていう時間を一切私作らないようにして、もう多分かれこれそれで子供たちが幼稚園からずっとそれやり続けてるので、もうなんだろう、6年とか7年とか、まあ、もっとですよね。それぐらい、実は朝私はお弁当を作ったことがないんですけれども。まあ、ちなみに、ユミさん、お弁当メニューってどんなものがありますか？
基本は日本食なんですよね。なんかあんまりこのパンのお弁当っていうの喜ばなくて、うん、今日のランチ何って言われて、サンドイッチだよって言うと必ず、って来るんですよ。なので、できるだけね、子供たちが好きな日本のお弁当にしてるんですけど、
うん、
息子はこのなんだろう、すごい活発でじっとしてられないので、お弁当スタイルだと食べてこないんですよ。
わかります、それ。
そう、だから、寿司ロールとか、おにぎらずとか、その、なんだろう、片手で持って走り回れるようなランチをしてるんです。
なるほどね。まあ、じゃあ今日はちょっと、いくつか多分、そういう質問も私にも来るので、なんかちょっと、
そうですね。
方からの質問も答えられたらと思います。
では、質問から始まりたいと思います。まゆさん、こんにちは。子供たちは好き嫌いが多く、お弁当のメニューにも困ります。頑張って作っても残してくることが多いので、何かいいアイディアはありますでしょうか？
もうこれ、さっきの話じゃないですけれども、本当オーストラリアって、子供たち外で遊ばせるっていう時間を大事にするのか、特に小学校とかそうなんですけど、ランチタイム本当10分とかなんですよね。で、日本式のやっぱお弁当って、うちの子は結構やっぱ時間かかるから、食べる時間ないって言って本当残してしまうっていうことも昔はありましたし、そういうことお話よく聞きます。で、まあ、これいいアイデアになるかわからないんですけれども、まあ、私からのアドバイスで私もなるべくもうそうしちゃっているのが、もう、お箸とかを使わずに食べれるおにぎり。で、ただおにぎりでもやっぱバランス考えたいなっていう時はもう、お弁当の具材、例えばもうプロテイン、お肉だったり、まあそういうものも含めて、まあ、例えばあとは、まあ枝豆だったり、ほうれん草だったりも、別に入れないで、もうね、おにぎりに入れちゃうんですよ。そうすると、もうおにぎりの中に入っちゃってるから、子供たちって、これなんだろうって、こう、好き嫌いが多い子の場合ですけど、なんかこうなんだろうっていう、まあもうなんかもうパクって食べちゃう。見えないと意外と食べてしまってるっていうこともあってですね。だから私は結構そういう風にしてきましたね。あと、私の友人4人の子持ちのママなんですけれども、やっぱ4人いるとみんな好き嫌いがね、違うんですよね。で、そのママは違うメニューをずっと作ってるんです。でも、それすごい大変そうに見えて実はすごくシンプルで、まあ例えば一番上のお子さんは、オーストラリアで育ってる、アジア系のお子さんなんですけど、結構おにぎり大好きなんですよね。で、おにぎり一択なんです。でも、先ほど言ったように、もう中の具材を変えるだけ、もう本当に簡単に言えば、ふりかけだったり、なんかそぼろだったり。で、二番目のお子さんはもうパスタ一択。で、それはもうね、ジェノベーゼって決まってるんですね。かつまりもうね、毎週おにぎりと、もうジェノベーゼパスタでメニュー決まっちゃってるから、その他の買い物することがないっていう。で、3番目と4番目の子さんは何でも食べられるので、基本は1番目と2番目と、まあ、同じどっちかのメニューをこう交互に食べるっていう風にしていて、なんか、すごくシンプルで、毎回毎回考えるというよりは、もうランチはずっと、基本は同じメニューっていう感じでやってらっしゃいますね。やっぱ楽にね、みんな食べられるというか、お母さんたちも楽にできるようなのが一番いいですね。
では、次の質問に行きたいと思います。はい、まゆさんのレシピ自宅でも作っています。作り置きレシピやパーティーメニューレシピは最高でした。ぜひ簡単お弁当レシピも教えてください。
はい、ありがとうございますね。なんか結構ね、こう、ご自宅でやっぱり作ってくださっているっていうのが私にも声が届くので、すごくいつも嬉しいなと思ってます。で、お弁当レシピって実はたくさんあるんですけれども、まあ、先ほど言ったように私はなるべく楽して作りたいので、冷凍して置いておけるおかずっていうのを中心に、作っています。とはいえ、それだけに時間を割くのは大変なので、もう晩ご飯にもできるし、もう余ったやつをそのまま冷凍するっていう感じの、メニューになります。で、今日はですね、まあ、その中から、お弁当箱のこのスペースにも埋められて、まあ、ヘルシーだけれどもがっつり食べられる、で、これ、お弁当教室っていうのをね、メルボルンで開催した時も、一番人気だった一品なので、今日はちょっとご紹介したいと思います。で、今日ご紹介するのは、豆腐と鶏ミンチのハンバーグです。で、ちょっとレシピをご紹介します。材料は、これは4人分でご用意ください。木綿豆腐が 200g、鶏ミンチが 300g、で、青ネギが2本、椎茸が3つ、で、生姜のすりおろしですね。こちらが大さじ1。卵が1個。で、片栗粉が大さじ2。醤油が大さじ2。そしてお酒が大さじ1です。で、まあ、椎茸とかあった方が美味しいんですけれども、なければもうある材料で大丈夫です。で、作り方です。まず、青ネギと椎茸を細かく切ってください。で、ボウルに、お豆腐、鶏ミンチ、そして卵。
で、先ほど切った青ネギや椎茸。で、すりおろしした、生姜とお酒と醤油、片栗粉、すべて材料入れちゃって、ここからちょっとね、100回ほどよく混ぜてください。混ぜれば混ぜるほど、こう、ちょっと粘り気が出るので、すごく旨味も閉じ込められますし、焼いた時に、壊れない、ね、崩れないっていうのもありますので。うん、で、次に、大きさなんですけど、これが、結構、なんていうんですかね、お弁当のそのサイズによります。ちょっと大きくこう作っちゃって、もう丼の上にドンと乗せる一個パターンもあれば、ちょっともうちっちゃいこういう団子状にして、ちっちこうスペースに入れることもできますので、皆さんのお弁当に入れたい大きさで、はい、こう丸く形を作ってみてください。で、熱したフライパンに油を入れましたら、先ほど形取ったこのハンバーグをですね、一つずつ並べて、まず、中火で、ちょっと最初、裏表、これをね、5分ずつ焼きます。で、蓋をする方が、やっぱり蒸して焼けるので、時間がかからずできると思います。で、出来上がったらですね、ハンバーグを冷ましてから、保存容器とかに入れて、冷凍しましょう。我が家はもう直接お弁当箱に実は入れちゃって、こう4日間分ぐらい冷凍しちゃうんですけれども、もしそうじゃない場合は、それを何か耐熱皿でもいいですし、蓋付きの容器に入れて、しっかり封をして、で、使うときは一旦電子レンジで解凍して温めてから持たせてください。これ本当にね、簡単ですし、今の材料4人分なんですけど、我が家はこれのだいたい3倍ぐらいの量をもう一気に作って冷凍してるので、平日皆さんね、習い事とかで遅い夜になる時もあると思うので、その時も本当に楽なので、ぜひちょっとこの豆腐と鶏ミンチのハンバーグ作ってみてください。ゆみさんいかがでしたか？
いや、これとっても美味しそうですね。なんか
夕
食に作ってみたいです。
ね、ぜひこれちょっとね、醤油を入れているので味付けしなくてもいいっていうのもあるんですけど、まあ、お醤油を入れても入れなくても、ちょっとポン酢とかね、他のアレンジも効くので、皆さんぜひ作ってみてください。で、次回はですね、引き続きちょっと保存できるお弁当作りの、いろいろメニューをご紹介したいと思います。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。